はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、6月16日放送分です。よろしくお願いします。今日はなんかね、ポンコツな話をすごいしてるんですけど、この前の舞台、私劇場の役だったんですが、千秋楽終わった最後の最後に1個ポンコツだった話があるんですけど、ちょっと皆さん聞いてください。私、お気に入りの黄緑色のサンダルがあるんですよ。健康サンダルみたいな。で、脱ぐのと履くのがすごい楽なんで、稽古場とか本番入ってもずっとそのサンダルで劇場に入ってたんですね。で、最後は衣装の靴の方が重いから、衣装の靴を、分厚いスニーカーなんですけど、厚底のスニーカーを履いて、そのサンダルをね、袋に入れて帰ってたんですよ。で、家に帰ったら片足なくて、と思って、サンダル1個ね、どっかに落としてきたのね。新宿駅かどっかわかんないけど、あれがね、この子最近一番やらかしてしまったポンコツエピソードです。でも舞台の中では私は劇場だったと信じて今も生きております。実際どうだったかっていうのは皆さんぜひね、劇場で見た人は心の中で思い浮かべて、そしてまだ見てないよっていう方は DVD を見てちょっとチェックしてみてください。はい、では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。では、6月後半もみんな一緒に乗ってきなー。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング。ハルキング。このコーナーは、ある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。今回のランキングはこちらです。これだけは嫌、ノットキュンベスト3。この前、最高の恋愛リアリティショーっていう舞台に出ていて、まあ、キュンキュンするシーンとか、あと、なんだろう、キュンとする話エピソードとかを結構楽屋でしてたんですよ。で、パンフレットにも、あなたの恋愛観はどんなものですかっていう質問があったんですね。で、私、本当に恋愛に疎いというか、興味がないっていうとまた違うんですけど、どちらかというと苦手な分野なんですよ。だからその恋愛観の話もありませんって書きたかったんだけど、そうとは書けないので結構真面目に頑張って書いたんですが、なんかキュンキュンするシチュエーションとか仕草とかいろいろあるんですが、今回それを言ってしまうとパンフレットの内容と被っちゃったりとかするのでできないなと思って、逆に これだけは嫌だなと、これはキュンキュンしない、むしろイラッとするぞっていうランキングをこう持ってきました。ちなみにディレクターさん、逆にキュンとする異性とか、その好きな子がキュンとする仕草とかシチュエーションってありますか？あ、髪を縛ったりほどいたり。ポニーテール好きな人とかもいますよね。その縛ったりほどいたり、まあ女性ならではな気がしますね。最近ね、髪長い男性もいますけど、いいですね。なんか昔、まあ今もいると思いますけど、ネクタイを締める仕草が好きだわっていう女性の人もいるじゃないですか。あれに近しい感覚なんですかね。その答えで今私はちょっとドキドキしてワクワクしちゃいましたけどではね、私のこのこれだけは嫌、ノットキュンベスト3いきたいと思います。第3位は、頭ポンポン、壁ドンなど少女漫画シチュエーションをリアルで再現する人。これダメなんだよ私。いや、あのね、楽屋の中で頭ポンポンしてほしいみたいに言ってる子とか、キュンとするポイントで上げてる子もいたのよ、逆に。いや、っていうか本来多分キュンとするポイントなのかもしれないんだけど、私本当に無理で、頭ポンポンみたいな、お疲れ様ポンポンみたいな。今スペースの人は画像付きだからさ、私がどういうポンポンしてるか分かるような、なんかあれだと思うんですけど、ラジオの人は想像してくださいね。なんか今日もありがとうポンポンみたいな、あのポンポンっていう言い方も悪いんだと思うんだけどさ、もう基本ね、頭を触られるのがあんまり好きじゃないんだと思うの。なでなでとか、なでなでってなんだよって思っちゃうの、ダメなんだよ、枯れてるんだよ。で、壁ドンもさ、一時からなんかキュンポイントとして挙げられるようになったじゃん。多分漫画かドラマかそういうのの影響なんだけど、壁ドンってリアルにされると結構イラってくると思うんだよ。ドンみたいな、お前どういうつもりみたいな、いやおめえがどういうつもりだよって思っちゃうんだよ私は、多分って思ってね。キュンキュンするかしないかだとしないのよ。どちらかというと鳥肌が立ってしまうんだけどね。なんかそのいいんだけどさ、その少女漫画でキュンとくる仕草って他にもいろいろあると思うんだよ。でもそれをこうリアルで体現されると私はちょっと怖くなってしまうんだよね。多分そう、恐怖が先に来ちゃうと思うのよ。これが本当にね、お付き合いしてる人だったら別なのかもしれないんだけど、いや待って、お付き合いしてる人でも頭ポンポンはちょっとダメかもしれない。で、結構さ、例えばデートの時とかね、まあ撮影会の時もそうなんだけど、まあ私不器用ながらに一生懸命髪の毛をセットしたりとかさする中、触られると、え、髪型崩れるんだけどが先来ちゃうのよ多分。だからね、私はダメだなと思って、なんかその時点で恋愛向いてないなとかさ、キュンキュンとか可愛い役欲しい、可愛い感じとか言ってるけど、可愛い感じって向いてないんだなって思ってね、反省する。この第3位、頭ポンポン、壁ドン、少女漫画シチュエーションでした。はい、皆さんどうですか？逆にそこをキュンってする女であれよって思う人もね、いると思うんですね。続いていきましょう。第2位は、周りに威圧的。これはね、普通に、いや、オラオラしてるとかじゃないんだけど、なんて言うんだろう、ほら店員さんに上から言う人とか、コンビニとか行ってさ、お金を置くときにポンって投げる人とか、そういうちょっとしたことがなえちゃうね。でほら、自分を強く見せようとかさ、かっこよく見せようと思って、そういうついつい高圧的な態度になっちゃう人も中にはいると思うんだよ。普段はそんなことないのに、ちょっと気合い入れすぎちゃってみたいなね、そういう人もいるんだけど、威圧的な人はね、ノットキュンだなって思います。店員さんとかには優しい人がいいよなって思いますね。よくこうお話になるのが、例えばご飯食べに行って 髪の毛が入っていたとする時の対応、あれがさ、例えばおいみたいな、髪の毛入ってたぞって、そんな人あんまり出会ったことないけど、おい髪の毛入ってたぞどうすんだよとかさ、交換しろよみたいな、お金払わねえぞみたいに言う人はわあないなって思っちゃうけど、逆にその時の対応が良かったらキュンってしちゃうかも。なんかさりげなく店員さんにちょっと髪の毛入ってましたとか、交換できますかとか、どうだろうね、気にせず食べるかな私。もう場合にものにもよるけど、いろいろ考えちゃうけど、そういう時の対応が逆に素晴らしいというか、優しいとか、あじゃあ交換する、俺そっち食べるよ、お前こっち食べないよみたいな感じだったら、それはそれで逆にキュンとするのかなってちょっと今思いました。皆さんはいかがですか？ではこのね、頭ポンポンだの、周りに威圧的だの、いろいろ言いましたが、それを抑えて、これだけは絶対無理、こういう人とだけは絶対恋人関係にはなれない、ノットキュン栄えある第1位は何でしょう？タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ、じゃじゃん、傘振り回し人間。これ振り回し人間って言うとウェーって傘振ってる人みたく見えちゃうけど、あの単純にさ、傘を持ってる時に後ろに振って歩いてる人いるじゃない、男性でも女性でもいると思うんだけど、あれがね、なんか多分私日常生活で1位2位を争うレベルで許せないの。危ないじゃん、怖いじゃんみたいなっていうのがあって、それがもし例えば自分がちょっと気になってるとか、そういう人が雨の日とか傘持ってて、ああいうブンブン振って歩いてたら、その瞬間どんなに好きでも多分冷めると思うんだよね。そう、3番とかさ、3位のやつとか2位のやつってまだなんか許せるというか、あそうだよな、こういう風にするとキュンとくるんだろうなとか、あかっこつけたい、強く見せたいんだなって思うんだけど、この傘振り回して歩いてる人だけは本当に無理で、しかもそういう人たまにさ、身内っていうか近しい人でもいるからね、傘さ振って歩くのやめないよとかさ、危ないよっていう時もあるのよ。でその時はあうんって言うんだけど、だいたいまた数日後見るとさ、だいたい振って歩いてんだよね。あれさ、持ち手を普通に持ってさ、こう縦に杖みたく歩いてたら絶対後ろ行かないじゃん。あれなんで後ろにさ、あの杖先じゃないけど傘の先を向けて振るの、逆に聞きたいよね。もし無意識なのかな、意識的なのかな、手振って元気にさ歩いてるのはいいんだけど、傘持ってない時にしてほしいよね。あれ逆に無意識だけど昔しちゃってたよとか、いや実はこういう理由があって自分は振ってるんだよっていう人がいたら、絶対言いにくい、ここまで私けなしまくってるから言いにくいと思うんですけど、もしそんな方がいたらぜひ番組宛にこういう理由だよってメッセージ送ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上、今回のランキング、これだけは嫌、ノットキュンベスト3でした。皆様はどういう時にキュンとしますか？逆にどういう時に冷めちゃいますか？そんなメッセージもぜひお待ちしております。ハルキングのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯
エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするお店です。今宵もハルキナに寄ってきな。さて皆様、ありがとうございます。舞台お酒のお話が一切ない舞台でございましたが、いかがでしたでしょうか。メッセージもいただいておりますので今日紹介したいと思います。まず一つ、ハルキングコーナーにメッセージをいただいておりました。ラジオネームケイタロウさんからです。ありがとうございます。ハルキング、ハルキナは完全に東京に慣れてる。たまに想定外のことが起こると弱気になる。歩くときはどいてオーラ出してるから大丈夫？それでも突進してくるやつは危ない。避ける。それでオーライ、都会人だ。突進してくるやつは犯罪を考えてるかも。匂いを嗅ぎ取ってくださいといただいております。ありがとうございます。まあね、これはさっきのコーナーじゃないですけど、ノットキューンポイントですね。ぶつかってくる人、気をつけたいと思います。もう一つ、慶太郎さんからいただいております。すっきりする飲み物、ビールしか思いつかない。瓶ビールが好き。ありがとうございます。私もやはりビールが一番好きですね。ちょうどすっきりしたい時期がやってくるんじゃないでしょうか、梅雨。ビールもいいですが、今宵紹介するカクテルはさっぱりとしたカクテルです。 X-rated というカクテルでございます。こちらビビットで華やかなピンク色のリキュールです。最高の恋愛風なイメージでもあるのかもしれませんね。どんなお酒かというと、ウルトラプレミアムウォッカをベースにエキゾチックなフルーツジュースをミックスしたフルーティーな味わいのカクテルです。夏にぴったり。ウルトラプレミアムウォッカってすごいネーミングだけどね、すごいすごいって感じよね。一体どんなことかというと、5段階の蒸留工程を経た最高にクリアなフランス産のウルトラプレミアムウォッカをベースに、イタリアシチリア産のブラッドオレンジとマンゴー、ブラジル産のパッションフルーツジュースをミックスしたリキュールです。こちらはストレートでもカクテルでも飲みやすく、凡用性の高さが特徴です。もうこのままでもね、あっさりしたフルーティーな味わいなんで飲めるんですけど、ちょっとねアルコールが強すぎるわ、もうちょっとさっぱりしたいわという方は炭酸で割るのがおすすめです。私このカクテルを探してて飲んだことがないんですけど、まだ結構ねネットショッピングとかにも売ってるので、なんかねすごい可愛いんですよ、ピンク色で。で普段私はビールとかね焼酎とか日本酒飲んでますとか、オフ会の時もだいたいそこら辺と、あとウイスキーを飲むことが多いんですけど、今回のオフ会はねせっかくこのラジオで紹介もしているので、この X-rated 仕入れようかなと思ってます。さっぱりとした味わいでね、皆さんと乾杯できたら嬉しいなと思っているんですけど、今回このお酒に合うおつまみはこちらでございます。ドクター X 外科医大門みちこ、皆様知ってる方の方が多いと思います。テレビドラマです。はい、ドクター X 見たことありますか、ディレクターさん。ない。医療系のねドラマで結構7シーズンぐらいやってるのかな。でこの前映画になって映画版で完結したドラマなんですけど、簡単にあらすじを紹介していきましょう。 ドクター X は特定の病院に所属しないフリーランスの天才外科医大門未知子が様々な病院を渡り歩き、難しい手術に挑む医療ドラマです。彼女は権力闘争に明け暮れる医局の医師たちや様々な事情を抱える患者たちと交流しながら手術の成功を目指します。シリーズごとに病院が変わるのが特徴で、コメディとシリアスを織り交ぜた展開が楽しめる、そんなねドクター X ですけど、主演が米倉涼子さんです。今回その最高の恋愛リアリティショーの時に役作りですごい困ったっていう話を1日放送分でしたんですけど、それの一つねお手本にしたのが実はこのドクター X の米倉涼子さんでした。なんかあの凛とした感じとね、決め台詞があって、私失敗しないんでって米倉涼子さん演じる大門未知子が手術のたんびに患者さんや周りの医師たちに言うんですよ。で、私のマリピーの役も一つ決め台詞があって、数字取るわよっていう、あの視聴率取るわよっていう決め台詞があったんですけど、この決め台詞をかっこよく言う方法、全然米倉さんとは似ても似つかない感じになっちゃったんですけど、あのそういう決め台詞の止め方とか立ち振る舞いとかかっこよさをこう探した中で、普段私もね医療系のドラマってちょっと避けてるところがあって苦手なんですけど、今回ふと見た時に舞台関係なくすごい面白くてハマっちゃって、今の段階で5シーズン5まで見ました。で、役者もさ、すっごい大御所の方、ね、泉ピン子さんとか、いろんな方、西田敏行さんとかも出てるんですけど、このね、すっごいシリアスで言い合ってるシーンとか、すごい、なんだろう、喧嘩じゃないけど、大人の威圧し合ってるシーンとかで、西田さんとかピン子さんがちょっと抜いたお芝居、シリアスだったのに一気にコメディに落とすっていうのが本当にすごいなと思って、いやこんなお芝居できたらいいなって思いながらね、楽しく見て見入ってしまった。もなんでもっと早く見てこなかったんだこのドクター X はって私は思いながら今もまだ見てるんですけど、もうその他にも神原明っていうその大門未知子さんをこういろんなところに派遣してる、要は紹介所の社長さんをやってる岸辺一徳さんのあのひょうひょうとした感じもさ、また面白くて、1000万とか2000万の請求書を病院の院長先生に出すんですよ。でその時にメロンです、請求書ですってこう置いてくのも、なんとも憎らしいのになんともキュートなコミカルなね、あのお芝居できるようになかなかなれないけど、なれたらいいなとか、いろんなことをね、こう学んだこのドクター X でした。もうなぜこのお酒にこのドクター X を紹介したかっていうと、もう X つながりですね、単純に。X レイテッド。ねえ、もう本当にちょっとガツガツ喋ってしまったんですけども、このねドクター X を見ながら爽やかでエキゾチックな X レイデッドを見るのもいいのかもしれません。そして飲みながらちょっとした私最高の恋愛リアリティショーを思い出してもらえたら嬉しいです。さてこの X レイデッド仕入れて6月29日のオフ会は皆様お待ちしております。あら、そろそろ他のお酒やおつまみも準備しなきゃいけないわ。本日はこちらで閉店です。また来月お会いしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。Try my best, 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました6月16日放送分の春樹なだのってきな、いかがでしたでしょうか。6月は本当にね、最高の恋愛リアリティショーに絡めたお題でラジオを作ってみました。少しでもね、今回行けなかったよ、見れなかったよっていう方も、あ、どんな舞台だったのかな、あ、行けばよかったなって、ちょっと興味を持ってもらえたらいいなと思うと同時に、見に来てくださった方、 DVD で見てくださった方は、あ、そこってそういうことだったんだとか、そういう風に考えてたんだなって、ちょっとでもね、新しい発見をしてもらえたら嬉しいなと思います。ではね、ここで番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。さて、次回の春樹なだのってきなのメッセージテーマはこちらです。一つ目、普通おた、普通のお便りです。何でもお題はないので、好きなことを送っていただいて大丈夫です。二つ目、7月、夏に向けて頑張りたいこと。夏に向けて頑張りたいこと、ダイエットとか筋トレとか、あといっぱい休むとかね、そういう夏に向けての目標、やりたいこと送ってください。で、もう一つあります。今年も多分江ノ島に私はいるような気がするので、海に叫びたいこと、海で叫んで夕日に、ね、向かって叫びたい、いいこと悪いこといろいろあると思うんですけど、そんなことを送ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。改めてなんですけど、番組ページ内にあるメッセージボタンがあるんでね、そちらの方からぜひ送っていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。そして私、春樹菜のオフ会があります。6月の29日の日曜日です。前回もそうだったんですけど、偶然にも今回もね、肉の日29日になりました。 X や、あとこちらのね、番組のホームページの部分にも予約リンク載せてもらうので、そちらからぜひご予約をお願いいたします。1部は撮影会です。2部はご飯会です。たこ焼きとか鉄板焼き、お好み焼きとかね、そういうことを、そういうものを今回はね、増やしたいなと思っております。で、3部は予約なしでもできるように今相談中なので、あの、ずっといるのはちょっと辛いなとか、人見知りだからちょっと行って帰ってみたい、一回だけ顔見てみたいなみたいな方は、ぜひね、3部の方に遊びに来てもらえたら嬉しいです。詳細の方は私、春樹菜の X を検索してみてください。ひらがなで春樹菜、句読点の丸をつけて春樹菜で検索していただけると出るかと思いますので、こちらの方もフォローをどうぞよろしくお願いします。では6月もね、会える機会があります。7月8月も会える機会がありますので、体調に気をつけて皆様楽しく元気にお会いしましょう。では 次回も一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。